皆さんよくご存知の場所だと思いますし、今までも何度も礼拝メッセージや聖会メッセージなどでお聞きになった御言葉だと思いますけれども、本当に御言葉は神様の言葉であり、本当に大切な神様からの愛のメッセージであることを覚えて、本当にその一つ一つの御言葉を大切に味わいながら、祈り心を持って語る者のためにも祈っていただきながらお聞きいただければ幸いです。皆様はそれぞれ、何かに所属されていると思います。東灘区にある日本イエス・キリスト教団御影福音教会に所属していますとか、また和田家あるいは〇〇家の一員ですとか、ペキペキ会社の営業部に所属していますとか、そういうものがあるかと思います。でもあくまでも私の場合なんですけども、一時その心の病、うつ病にかかってしまった一時っていうか、もう20年来ぐらいずっと調子が悪い時期があったんですけども、そのような時期にはですね、どこに属しているのかわからないっていうか、すべてのものが虚しいような気がしていた時期がありました。自分がどこに属していたとしても、その役割を果たしていないような感覚、自分が属していたい現実場所と現実が乖離しているような感覚、そういう時期が長くあって、その頃は生きることがしんどくてたまらなかったんです。今日の説教題は、キリストにあるものといたしましたが、フィリピ人への手紙3章の9節に出てくる言葉なんです。レジュメの中に引用の箇所を書かせていただいていますが、皆さんお持ちでしょうか。フィリピ人への手紙の3章の8節、9節をお読みいたします。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは地理悪化だと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。まず一番目に、キリストを信じることによる義ということをお話ししたいと思います。キリストにあるものとは、キリストを信じることによって義とされた人のことです。クリスチャンの方は今までの人生の中で、どこかでキリストこそ唯一の生きておられる神であり救い主であると信じた方たちだと思います。私が以前どこにも属していないような虚しい感覚に陥っていたのは、あくまでも心の病のためであり、それはもうクリスチャンになって、しかも伝道者になってからの話だったんですが、でも今その病から癒されて、現在は他の何でもないキリストにあるものとされていることが全てで、それ以外の何がなくてもそれで十分だなと思える自分がいます。その病が癒えるために2年ほど臨床心理士の方に人間の心についてわからないことをもう聞きまくりましてね、もう数えきれないぐらいのメールを送って、そしてそれに丁寧な返事をいただいて、そして それを続ける中で、なんか気がついたら楽になっていたっていう、そういうことがありましたが、本当に今ではキリストにあるものとされていることを それが全てで本当に最高なことだなということを実感として思います。自分の信仰は弱りやすいものであり、いつもイエス様のことばかり考えているわけではない私ですけれども、でもイエス様の方は私のことをいつも見ていてくださり、愛してくださり、支えてくださっています。3章の12節にも、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求しているのです、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですとあります。私自身が、私たちが必死にイエス様にしがみついているというよりも、イエス様の方が私たちを捉えてくださっていて、大きな身腕で抱き続けてくださっているっていうことが分かってきました。ここでキリストを信じることによる義とありますが、義とは何でしょう。聖書における義の意味はギリシャ語でディカイオシュネと呼ばれるもので、罪の対立概念とされる言葉です。神様との関係があるべき方向へと正されることを意味します。またそれだけでなく、神様との関係が正されることによって、神様の愛のうちに歩むものとなり、その結果私たちに対して、私たちが他の人に対しても正しく誠実な偽りのない態度で臨めるようになることを、それが義、聖書でいう義の意味です。2番目に、律法による義は何でしょうか。先ほど引用した3章の9節にパウロが、私は律法による自分の義ではなくと、まあ、前置きをしているわけですが、これは律法という細かく厳しい戒めをつぶさに守ることによって得られる義のことです。律法に精通しており、その律法を一つも抜け落ちることなく守り通すには、まあどうでしょうか、まあ、自分の努力や頑張りが非常に必要になってきますね。それを成し遂げることによって義とされるのですから、まあ聖書に出てきてよくイエス様に何かいろいろ質問、意地悪な質問をしていた律法学者たちがそうであったように、なんか競争主義、自分の方がよく律法について知ってるんだぞっていうような、そういう雰囲気とか、あと成果主義、こう結果が全てみたいなところ、そういう、まあ、どっちが偉いのかとか、まあ、そういう何かこう本当に人間同士のその闇みたいなものが覗くような、そういう、そうですね、まあ律法を守りきれていない人を裁いてしまうっていうような、そういうことが起こってくるんですね。でそれに対してキリストを信じる信仰による義とは、神様からの義、信仰に基づいて与えられる義なので、自分で獲得する義ではなくて、イエス様の十字架と復活をただ信じ受け入れることによっていただく義、すべては上からの贈り物であり、恵みであり、プレゼントであるわけです。皆さんもご存知の通り、パウロ自身がかつてはパリサイ人であり、イエス様のことを先頭を切って迫害していた人たちでした。使徒行伝の前半の方を読みますと、キリストの忠実な使徒ステファノっていう人が出てきます。このステファノが迫害者たちから石を投げられて死んでしまった時、当時サウロという名前のパウロは ステファノを殺すことに賛成していたと明記して今されています。なぜここまでイエス様とイエス様を伝える使徒たちを迫害していたのか、それはパウロの育った生い立ちを調べると分かってきました。彼はタルソという町で生まれました。タルソはユダヤ人とユダヤ人ではない異邦人が混在する町でした。この異邦人のたくさんいる環境に同化してしまわないように、異邦人から悪い影響を受けないようにと、より厳格に律法を忠実に守るユダヤ文化の中、エリート教育を受けたのがパウロだったのです。今日の聖書箇所の3章5節6節でパウロ自らも書いていますね。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。律法による義については非難されるところがないものっていうと、もうよっぽど忠実に律法の一つ一つを守り行っていたというものすごい自信と、まあ、頑張ってたんだなっていう、そういうものが感じられます。レジュメの方にも引用させていただきましたが、ガラテヤ人への手紙1章13節には、ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一番熱心でしたと書いている通りだったんですね。教会を迫害し、それを滅ぼそうとしていたサウロ。このことをこう学びながら、改めて自分はどうだろうと考えました。私は熱心な真面目なクリスチャンホームに生まれ育ち、赤ちゃんの時から親に連れられて教会に行き、聖書のメッセージを聞き、罪ということに対しても敏感に育ちました。まあ、その決して着せるとかはしないし、もしお店の人がお釣りをたくさんくれたら、それを数えて多すぎたら必ず返すとか、なんかそういうふうに子供なりにもう神様の前に罪を犯してはいけないっていう、そういう本当に敏感な感覚で生きていたんです。罪の支払う報酬は死である、もう死にたくない、滅びたくない、そう思って、いましたが、他の人の犯す罪についても敏感で、よく人を裁く子供だったんです。頭でっかちで、神様を知らない友達への思いやりに乏しく、御言葉を剣のようにして兄弟や友人を裁く愛のない自分の姿を思い出します。私もこの律法学者のように冷たい自分がいたなと顧みるんです。忘れないこと、忘れられないことを一つお話ししますと、高校生の時だったんですけども、その同じ部活の友人がある時、まあ、困ってること悩んでることを打ち明けてくれたんですね。その A さんっていう人は、その、まあ、中学が一緒で高校は別の高校に行ったっていう B さんっていう人が、まあ、その登校途中に必ずすれ違うんだそうです、自転車で。でその B さんがそのすれ違う時に必ず止まって、そして A さんに意地悪なことを言い、またわざわざ A さんの前にこう自転車で立ちふさがって前に進めないようにするんだそうです。 A さんはそのことを私に打ち明けてくれて、なんでそんなことをするのかな、本当に困ってるんだけどっていうふうに言いました。それに対して私が答えた 答えっていうのが、私はね、教会に行って聖書を読んでるんだけど、聖書には敵を愛し迫害する者のために祈れって書いてあるよ、だから祈ればっていうような感じのことを言ったんですね。それを聞いた A さんは何も反論しなかったんですけども、でもそうなんかとますます困ったような顔をしていたのを思い出します。その A さんは別に教会に行ってるわけでもなく、聖書を読んだわけでもなく、私自身当時敵を愛するなんてとてもできなかったにも、できていなかったにもかかわらず、そのようなことを言ってしまった本当に自分の愛のなさを今でも思い出して恥ずかしく思っています。話を元に戻しますと、パウロですけれども、さらに律法を学んで極めるんだと張り切ってエルサレムに行ったんですが、そこでパウロはペテロをはじめ聖霊に満たされた使徒たちが熱心にイエス・キリストを述べ伝えているのを目撃したんです。そしてその教えを信じて改心する人が次々と起こっていたのです。その教えは、イエス・キリストは十字架で私たちの罪のために死なれた、しかし3日目に復活し、私たちをはじめ多くの人たちの前に現れられた、その40日後に天に昇って神様の右の座に座られた、その後さらに聖霊が下って私たちの上に臨まれ、今私たちはこのイエスこそ全世界の救い主であると信じて述べ伝えているのですというものでした。パウロからすれば異端の他何者でもなかったんですね。神殿における厳格な儀式、守るべき細かな律法の教え、それらを追求して守ってきたパウロにとっては、自分の今までの人生を否定されたような気持ちだったかもしれません。しかしそんなパウロが、皆さんよくご存知の使徒行伝9章で、劇的なイエス様との出会いをするんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかとイエス様からのお声かけを聞きました。今回パウロの人生とパウロを通して書かれた数々の手紙を読み返してまた味わう中で、本当にパウロは心の中にキリストにある自由を得たのだなと教えられました。フィリピ 3-7 節8節にも、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っていますというふうに告白しています。以前は私はパウロっていいな、直接天から神様のお声を聞くこと、イエス様のお声かけをいただいて、そんなことをしてもらったら私の周りの大切な、でもまだイエス様と出会っていない人たちにもそういうふうにお声をかけてくれたら、みんなイエス様を信じるのと違うかなというふうに思っていた時期もありましたが、なぜパウロだけっていう、それはちょっと分かりませんけれども、でも、パウロはそのローマ人への手紙などを読みますと、やはりパウロ自身が自分自身の罪の深さにもだえ苦しみ、そしてそこから何とか解放されたい、自由にされたいと願っていたんだなということが分かります。ローマの7章にはパウロが自らの罪と葛藤していることが書かれている、よく聖会とかで開かれる有名な箇所があります。レジュメの方に書いてあると思うんですが、ローマの7章の18節、私は自分のうちに、すなわち自分の肉の うちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからですとあります。これはパウロ独自の思いに過ぎないのでしょうか。少なくとも私は同じような気持ちに苦しんでいた時期がありました。ですが同時に何度もパウロはイエス・キリストの十字架と復活により私たちが罪から自由にされキリストの命に生かされるようになったのだということを語っています。ローマの6章6節にも私たちは知っています、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。罪で心の中が縛られてどうすることもできなかったところからイエス様の十字架と復活によって自由にされたっていうその喜びが原動力となってパウロは力強くイエス様のことを伝えまた教会を立て上げそして、多くのこの力強い手紙を書いたんだなっていうことが分かってきました。律法っていうものは決して無益なものではなくて律法があるからこそこの 神様から与えられた生きる指針神様が願っておられることを知ることができます。また律法があるからこそ私たちはあこれは罪だなということを認識できます。しかし罪からの真の解放はその戒律を守るだけでは決して得られません。その真の解決と解放を与えてくださったイエス・キリストのこの恵みによってそれは私のためです、この恵みをいただきます、ありがとうございますと本当にそのように申し上げるそのことによって私たちは無条件で神様からの義をいただくことができるんですね。そして最後に目標を目指して走るということをお話ししたいと思います。信仰に基づいて神から与えられる義をいただいた私たちのこれからの歩みはどのようなものでしょうか。3章12節から14節をお読みします。私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ここでパウロは何を捉えようと追求しているのでしょうか。それは12節の直前にある10節11節です。私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり何とかして死者の中からの復活に達したいのです。何とかして死者の中からの復活に達するって皆さんどういうことだと思われますか。ちょっと私はこれをどう解釈するのか困ってしまったんですけども、まあ、いろいろな本を読む中で分かりやすく一言で言うならば私たちがイエス様の御足跡に従っていくイエス様に似るように似た者としてこう育てられて成長していくイエス様の生き方、イエス様の愛を模範として生きていくことだということが分かってきました。そして、まあ、昨年度何回も礼拝メッセージで語られましたが創世記12章2節のあなたは祝福となりなさい というこの御言葉に従って歩んでいくことではないかと思わされました。罪の中からイエス様の信仰によって義とされたにもかかわらず、これはちょっと神様の祝福を台無しにするのではないかと思うようなことがキリスト者の中に、あるいは教会やキリスト教団体の中に見られることがあります。船の右側というキリスト教雑誌にですね、浦和福音自由教会の牧師の坂野先生っていう方と、その教会の教会員で臨床心理士の藤掛明さんっていう人と、でその船の右側の編集長の谷口和一郎さんという方が対談している連載記事があるんです。それを私は楽しみにずっと読んでいるんですが、テーマは創世記のヤコブの生涯に学ぶというものでした。牧師とか信徒とか、まあ、そういう立場に関係なく教えるもの、教えられるものという枠を外した心を開いた対談が面白いなと思ってきました。その中でこの谷口さんが、ヤコブがいよいよエサウと20年ぶりに再会を果たすっていう、この御影福音教会でも味わいましたが、そのシーンについてこのような感想を述べておられます。レジュメに書かせていただいたんですが、掲載させていただいたんですが、私はここで罪について考えさせられました。罪とは何かということで、よく的外れなどと説明されるのですが、ここを読んで罪とは神の祝福を奪うことと言えるのではないかと思いました。今与えられている神の祝福を奪うこと、将来において神が備えておられる祝福を阻むこと、それが罪。人は妬みや自己中心によって人が持っているものを奪うことがあります。また人を育てる立場にある人は嫉妬などによって相手の賜物や能力が花開かないように妨害します。いじめて人格を歪めてしまうこともあります。そういったことは家庭でも会社でもまた教会でも起こっています。ヤコブはまさにエサウに与えられている長子の権利と神の祝福を奪ったわけですね。その罪を贖うためにはやはり祝福を返す必要がある、祝福を返す必要があったんですね。祝福を返す意味でもヤコブはなんかこう7回もこうエサウに近づきながら7回も地にひれ伏したっていう、その情景を思い浮かべると、なんとなんていうか、まあ切ないですけども、もうそうせずには折れない気持ちだったのかなと思います。そして、エサウはもういらないいらないって言ったんですけども、たくさんの贈り物をもうこれだけは受け取ってくださいっていうふうにヤコブはエサウに渡しました。神様の祝福が豊かに自分と自分の周りの人たちに注がれるためにはどうしたらよいのか、そういうことを祈り考えながら生きていく。もしそこに自己中心という罪があるならば、必ず誰かが傷ついたり誰かを排除しようとしたり神様の祝福が奪われてしまったりということが起こってきます。イエス様のたっとい復活の命、せっかくの命が生かされないということが起こってきます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。ここでもがむしゃらに頑張ってイエス様に似るものとなろうとしてもなれないですよね。でもキリストイエスが私を捉えてくださった、その愛と恵みの中にどっぷりと浸かって 本当に御言葉に養われて神成長させてくださるのは神様であるっていう、本当にその信仰を持ってイエス様について生きさえすればいいわけです。走っているのは私たちかもしれませんが、その人生のマラソンを導いてくださっているのはイエス様です。後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしつつとありますが、この後ろのものというのは、ある訳では過去のものに執着せずというふうに書かれていました。過去のものというのは過去からの伝統という意味もあるでしょうし、また過去に自分が犯してきた罪やしがらみ、あるいは失敗という意味もあるでしょう。御影福音教会は今年創立90周年の記念の働きをしようと計画しています。今までのこの大切な90年という年月に多くの信徒の皆さん、皆様、牧師先生方のお働きがあったことを思います。本当にその重みを感じます。しかしこの教会の歩みはこれからもますます主イエスの祝福の中に続いていくはずです。どうしたら神様の祝福が豊かにあふれる教会、そしてその教会に属する私たちとして成長してけるのか祈りつつ、また御言葉に養われつつ前進していきたいと思います。そして最後に、私たちキリストにあるものの国籍は天にあるというふうに3章の20節に書いてありますね。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストにあるものは天国への希望をリアルに持っているのです。天国に属するものです。本当に感謝なことです。このような神の家族、仲間と一緒に歩めることを感謝しながら、さらにそのような仲間が加えられていくことを切に祈りつつ、新しい年度を進んでいきたいと願います。お祈りをします。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。愛する天のお父様、このように愛する兄弟姉妹方とともに主を礼拝し、また御言葉に預かることができありがとうございます。弱く疲れやすい心も体も魂も本当に頼りないものではありますが、生きておられる主イエス様が私たちを導いてくださっている、また聖霊を送ってくださって、本当に聖霊によって私たちは歩むべき道を教えていただきながら、一つ一つその道を選択していくことができます。本当に生きるべき指針のないところから、しっかりとはっきりとこのような確かな恵みの中に生かされている、そのことを改めて感謝をいたします。どうぞ愛する兄弟姉妹方のそれぞれの歩みの中に、お仕事の中に、またご家庭において、地域において、すべての中にあなたが共にいてくださり、この走るべき工程を導いてくださり、ますます御言葉に養われ、豊かに成長し、祝福のもといとしてあなたが本当にその 愛と恵みで満たしてくださいますことをお祈りをいたします。また御影福音教会全体がそのような祝福を周りに放っていく、そのような教会として本当にますますあなたの愛と恵みに満たされていくことができますように導いてください。この時を感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。